まあ自分も40代になり、なんだろうな、まあそこそこ、まあ中堅にはもう当然入っていて、で、年下の方がまあ増えてきてっていう中で、なんでしょうね、まあ、なんだろう、ある程度こう、まあポジションっていうか、そういう仕事の部分とかでも、まあ引っ張るような側にはこう、いるけど、なんか、そんなに自分自身、その専門性を高めてきてないんですよね。この、まあ教育という分野において。っていう中で、なんかやっぱり、まあ若手もそうだし、自分の、まあ少し上とか、同世代ぐらいの人たちとかっていうのも、やっぱりこう、専門性が高いような方々が、まあやっぱ活躍、なんだろうな。まあ、活躍というか何を持っててもあるけど、なんかやっぱりそういうのを目にすることが、まあ増えて、まあ前からそれはあったんだけど、なんか自分の中にちょっとしたそういう、なんだろうな、コンプレックスじゃないけど、で、スタートしたのがちょっと遅いんですよ。この仕事について、まあ、なんだろうな、正規でこの仕事始めたのが、っていうのもあったから、なんだろう、同世代なんだけど、経験年数が低いみたいな、なんかそういうのとか、あとは、なんだ、年下なんだけど、自分より経験年数が、こう、多いとか、なんか結構ねじれ現象みたいなのもちょいちょいあったりして、なんかどっかで多分そういう、なんていうんですかね、それね、仕事をする上での、まあ、負い目というか、で、もうなんかそれがもうだいぶ、もう30代を過ぎるとやっぱ抜けてきても、シンプルに、なんだろう、やっぱり その、みんなこう、なんだろうな、まあ、立ててくるわけですよ。でも、いや、別にそんな大層なあれじゃないんだけどな、みたいな、そういう、なんか自分の中でのズレというか、じゃあもっとやればいいじゃんって、こう自分の中で思ったりとか、その専門性高めるとか、もっともっと、まあ勉強してというか、すればいいじゃんって、もう一方で、でもなんか、やっぱこう、人生の中のバランスというか、あるしな、みたいな。なんかその、仕事のことばっかっていうのも、まあ一回潰れてるし、みたいなのとかもあるから、いや、まあこれが自分にとってのバランスなんだよな、とかって思いながら、でもやっぱり、昨日なんかも、まあそういう飲んでて、まあ、終始仕事の話になるわけなので、当然クリプトの話とか、そういうのは出てこないわけだから、なんかこう自分の中でやっぱ中途半端感みたいなのが、今のこの年齢、そしてこう、まあ、立場っていうのかな、の中で何かそういうのを感じる今日この頃っていう、なんかそう、だから周りを見て、まあ、たまたま今自分が、自分を取り巻く人たちがっていうのはあるかもしれないけど、なんだろうな、こうやっぱすごくこう、あ、本当にこの仕事にすごくこう情熱を傾けてる感じがすごくって、自分もまあ情熱を持ってやっててやりがいは感じてるけど、なんだろうな、なんかそこまでいけねえみたいな ところに、なんかね、なんとも言えない、余韻が残ってる、軽い二日酔いっていうね、そういう感じですけど。チルさんはあれですか？仕事どうですか？まあ、
いや、
話せる範囲っていう感じではあるかもしれないけど。
まさに今自分も多分陥ってるというか、向き合ってるというか、実感があるっていうのかな、どちらかというと。そういうテーマで、すごく興味深いって思ってます。で、自分の場合は、まず、そもそも専門性が弱い、相対で見たときに、その職場の中の、枠だけど、そこの総体で見たときに、ちょっと専門性がそこまで高くがないって、まず自認してて、で、年齢的なもの、だとか、業界によっては、ね、年功序列とかまだあるでしょうし、なかったとしても、やっぱ年を重ねれば重ねるほど、中堅というか、そういうこうポジションに自然と上がっていく、あるいは、人格として見られるっていうことは、往々にしてあると。で、そんな状態に対して、どうなんだろう、もやもやみたいな、そういう話なんでしょうけど、そもそも専門性って何すか？
ああ、そうですね。まあ僕もちょっとなんかある程度ね、 オブラートに包みながら話さなきゃいけない、うん、まあ、仕事でもあるってもありますけど、
うん、
まあなんか、まあ、例えばシンプルに言うと、例えば小学校段階だと、うん、なんていうのかな、まあ、まあすごくたくさんの教科があるわけですね、うん、まあ、国語算数、うん、とかから始まり、あの体育図工音楽とかっていう中で、まあ、基本的に小学校って、まあどの教科も、うん、一人の教員が教えるみたいな、
うん、
ところなんだけれども、だからまんべんなくっていうか、だからその中でも、うん、特に自分はこの教科を専門的にまあ、勉強学んで、まあ、指導力をつけていきたいみたいな感じで、まあ、そういうなんていうか、それぞれのこう教科に特化して、そのいわゆるこう職場を離れてというか、まあ、なんだろう、その学校という単位じゃなくて、でこう勉強するみたいな、まあ、そういうのもあったりするんですよね。そういう、まあ、なんだろう、まあ、グループというか、なんていうか、うん、研究会みたいな。で、やっぱりそういうところに所属している方々っていうのは、やっぱりいろんな場で、例えばじゃあそういうなんかこう研究発表授業をしてみたりだとか、いろんな場所でそういう、なんでしょうね、こう表に立って何かを話してみたいな、そういうやっぱり活躍をするような感じ で、それが結構やっぱその20代、まあ、20代というか、まあそのスタートのあたりで、やっぱりどこのそういうのに所属してるかとか、なんかそういうのによって、やっぱその後、まあ変な話、なんかこのコースが決まってくっていうか、その後の、うん、別に出世コースとかそういうのじゃないかもしれないけど、うん、ある程度やっぱりそういう専門性を持ってるような、人たちがだんだんだんだんこう、まあ上に立つじゃないけど、ような感じにだんだんだんだんこういくっていう流れが、まあ、それこそ管理職になっていくとかっていうのも含めてあるんですよね。でそういうなんか、もちろんその別にそういうなんか専門的などれかに所属しててとかじゃなくても、そういう風に管理職になっていくみたいなのも全然あるんだけど、
うん、
大体やっぱりそういう専門性、もうこの教科といえば あの人だよねみたいな、あの人といえばこの教科だよねみたいなのが割とある文化というか、
うん、
そうそう。で自分は途中でなんかもう疲れちゃって、
うん
うん、疲れちゃったし、まあ家族もできてとかで、プライベートの時間をもっともっと充実させたいなっていうような感じで、途中からそういう今みたいな話のコースから外れた側なんですよね。
ああ、意図して外れたってことですね。
うん、そうかもしれないですね。うん、うん、そうそう。だからただなんかどっかで、まあ、同じ世代とか、まあ、年齢もそうだし、うん、みたいな人たちがやっぱりもう40代とかになってくると、いわゆるそういう一教員としてじゃなくて、やっぱりその教員を牽引していくようなポジションとかで、そうやって、なんだろう、こう、活躍するような姿をやっぱり見るようになってくると、
うん、
なんかどっかでなんだろうなこの感情はって、まあ毎回思うんですけど、
うん、
それこそこの前のジェラシーとかその嫉妬みたいな、ね、嫉妬するどういう時にこうジェラシーとか感じるんですかみたいなね、この前
鶴、うん、
さんに聞かれたけど、そういう感情なのかわかんないけど、なんかどっかでまああるんでしょうね、そういうね、うん、うん、そう、
その専門性、あ、まあまあその業界、黒さんの業界と、うん、まあ、私のいる業界は、
うんうん、
まあ多分まあ、結構違うとは思うんですけど、
うんうん、
まあでも共通項ってありそうだなってところを、まあちょっとピックアップしつつ、
うんうん、
まあなんか当たり障りない話をするんですけど、
はいはいはい、
いやなんかその専門性、まあ今の話で言うと、うん、専門性が欲しいというよりかは、
うん、
欲しいというよりかな、その業界として必要とされているのは、
うん、
その専門性というよりかは、その専門性がある、まあ、あるいは専門性を持つつながり、
うん、
によって得られるそういうコミュニティとか、そこでの、うん、権威性だとか、まあ、箔のようなものがあって、
うん、
それが割と、うん、評価が高い、そういう、まあ、業界、
うん、
ってことですかね。
うん、あ、まあそう、まあ、専門性を持ってるということが、まあ、ある種、まあそのまあ、ステータスというか、
うん、
そういう感じはあるかもしれないですね。
そうっすよね。まあ、なんかスペシャリティみたいなものに、うん、まあ、権威が集まるというか、
うん、
まあ、 まあ、権威とか、まあ、あらゆる矢印が向く、うん、向きやすいっていうのは
あるかもしれないですね。
あるでしょうし、まあこれはよくある話ですよね。まあ、伝統的な企業はまさに、
うんうん
うんで、まあ、そういう教員とかを牽引する存在になりたい、あ、なる、なっていくっていうことを考えると、
うん、
まあ必要だよねっていうふうに、まあ、思われてるし、自分自身もどこかこう、うん、まあ必要だよなって感じるっていうことだと思うんですけど、
うん
うん、いや、その教員、まあ、牽引する存在って、その専門性がないと牽引できないのかっていうのは、ちょっと自分は、わかんなくて。いや、まあまあ、要は、あれですよね。リーダーシップみたいな。
あ、そうそう。これは。なんか、そうそう。多分そこがきっとずっと自分の中であって、ちょっとあんまり口を滑らせてしまうと、っていうところもあるんですけど、今までも、だから、なんかやっぱ、なんていうかな、こう、リーダー的なポジションにつくみたいなことって、まあ少なくなく、なかったんですよね、これまでの人生、うん、でもそれがスポーツであれなんかそういうアルバイトの何かであれ、なんだろうな、うん、いや自分よりこれに関してスキル高い人いるじゃないですかとか、なんていうのかな、うん、自分はなんか本当にまあ広く浅く、割と広く、まあどうだろう、広く浅くタイプでもあり、まあハマるとそればっかりみたいなのあるけど、基本的になんか結構、うん、まあ、よく言えば器用貧乏みたいな感じだったりするから、うんうん、そういうなんかスキル的なこととか、まあ、技能とかも知識とかもそうか、そういったところで見ると、うん、いや自分よりも長けてる人いるんだけどなっていう環境の中でも、結構やっぱそういうリーダー的なポジションを、まあ、うん、任せて、まあ、任せられるというか、そういうことはなんか少なくなくって、でもそのたんびにいつもなんか自分の中でなんかこうやっぱジレマというか、なんか負い目というか不足感、うん、いや、うんうん、不足感というかあるってのはいつも思ってて、でもなんかある時、いまだにやっぱ自分の中 のいわゆるリーダーみたいな話とかっていうのを考える時に、いまだにやっぱ覚えてるのが、その、まあ、昔、まあ、バイトしてた時の、なんだろうな、その時のまあ上の人に、いやリーダーってそういうことじゃないと思うんだよなっていう、なんかまあざっくり言うと、ことを言われたことがあって、その自分が、いや、自分よりももっとそういういろんな、このそのバイトにしても、それでそういう仕事の何かとかいろいろできる人いるのになみたいなこと、多分ぼやいたんでしょうね、なんかね、うん、でそういう人たちもひっくるめてまとめなきゃいけないって結構しんどいというか、なんていうのか、自分よりも経験があるような人とかもなんかこうまとめてくって、いやみたいな、多分話をした時に、なんか確かにそういうことを言われて、いまだにそれってすごく自分の中でのそのリーダー像というかリーダー論みたいなを考えるときに、何かに特化した スペシャリストである必要が別に必ずしもないっていうのは、なんかどっかで多分つながってんですよね。だから今自分もある意味そういう、まあ、まあリーダーっぽいようなことはさせてもらってるけど、今の職場でというか、だけど、いやある意味そういうスペシャリストみたいな人っていうのはもう周りにいて、でそこで比べたら、いや全然別に自分なんかそんな知識もね、そういうのも、他と比べたらっていうのはあるんだけど、でもなんかそういうのをさせてもらうっていうのは、これ何なんだろうなっていうのは思ったりするというとこですね、
いや、まあ、
どういう流れだったか、ね、
いや自分もまあそのリーダーシップは求められる、あのポジションっていうか、まあ、仕事で、まあ、20代前半ぐらいからなんかまあちょっとなし崩し的にそういうポジションにつかないといけなかったんですよ。まあ自分アパレルで、まあよくある店舗の、よくあるお店で働いてたみたいな、まずあのでそこで、まあ、あんと地方だったので最初は、なんかこうどんどん人がいなくなってってみたいな、まあ、いろんな文脈で、でもう自分が入社してまだ1年ぐらいかな、まあ、数ヶ月経ってなんかその副店長みたいになって、その 1,2 年で、まあ、店長みたいな感じ、だからまあ20代前半のペーペーですよ、ね、でやられてから、まあでも人数は何十人っているんで、まあなんかってちょっと下坊吐く思いをした20代があったんですけど、いやまあまあなんかその時から、まあ今に至るまで、まあやっぱずっと抱えてるなんかなんて言うんだろうな、 課題意識が、
うん、
まあ、リーダーシップみたいなことで、
うん、
で、まあ、自分の解釈、今の話とつなげると、
うん、
まあ、まあ、専門性があることが、リーダーシップにつながるかでいうと、
うん、
つながるとは思うんだけれども、うん、クリティカルではないと思ってます。で、そもそもそのリーダーシップっていうのは、まあ、言い換えれば、まあ、巻き込むことができる人、
うん、
巻き込むことができて旗振って前に進めることができる、
うんうん、
だから前提としてやっぱ人を巻き込むみたいな力が必要だとは思ってます、
うん、
で、人を巻き込むためには、まあ、よく自分が使う言葉として、
うん、
あの4つのドライバーみたいなのがあって、
うんうんうん、
まず共感形成、
うんうん、
共感形成しますと、
うん、
その後に信頼形成しますと、
うん、
その後に自発性の喚起をします、
うん、
その後に遂行の支援をしますっていう、
うんうん、
まあ、4つのこう4つのね、うん、なんか要素があって、
そうですね、こうもうバーバー出てくる感じですね、その4つがね、
うん、共感形成、信頼形成、自発性喚起、遂行支援って、
うん、
まあ、よく言ってて、まあそれの言葉だけで聞くとまあようわからんのですけど、
うんうん、
まあ、あの、まあ、まずそもそも人を巻き込むためには共感してもらわないといけないよってことですね、
うん、
まずは共感の形成が必要、
うんうんうん、
で共感の形成が必要な上で、その中にもまあいくつかフローっていうか、まあ手順があって、
うんうんうん、
まあ、まずやっぱり熱意が必要、
うんうんうん、
その共感してもらいたいことに対する共感の対象に対する熱意が必要、うん、でこの熱意っていうのは、あの自分の熱意もだけど相手にとっての熱意、つまりその、うんうんうん、温度差がありすぎても良くないから、
はいはいはい、
まあまあ相手よりちょっと高い熱意ぐらいを調整して、うん、まあ、熱意をまあまあしっかり持ちましょうと、
うんうん、
でその上で論理を展開する、
うん、
その熱意をただ伝えるだけだって感情論だ、精神論だから、
うん、
気合根性だから、まあ、なぜそれをするべきなのかっていう、まあ、論理が必要 で、
うん、
でその論理を伝える上で相手にとってのメリットが何かっていうのを明確に理解してもらう必要がある、
うんうん、
でメリットを伝えた上で、でもじゃあ実際やろうって相手がするときに何が障害なのかなっていうのを考える、
うん、
でその障害が、除去みたいなことができれば、まあ、その熱意っていうものが伝わって、
うん、
まあ、結果もっと高い熱意を持って相手に接することができると、この循環が共感を形成する一つのなんかサイクルだったりする、
うんうんうん、
まあ、多分いろんな言葉に変えて、はいはい、いろんな人が多分いろんなこと言ってると思うんだけれども、うんうんうん、まあまあ自分は割とこうまず こんな感じで考えてます、
うんうん
うん、まあ共感形成ですよね、
はいはい、
でその後にじゃあ共感してもらいましたって、その後に必要なのがその信頼を形成する、
うん、
でその信頼を形成する上で必要だなっていうところに専門性があると思ってて、
うんうんうん、
その信頼ってよう言うけど、そもそもどういうことなんだ信頼って、でまあこれもよく聞く言葉かもしれないけれども、だいたい3つぐらい あの要素があって、まあ、1つが人間的な信頼で、二つが動機的な信頼、
うんうん、
で三つがその専門的な信頼で、この今言った人間的にどうかと動機的、
うん、
つまりこの人にとってこの人だからどうだろうか、人間こういう人間だからこういう人物像だから、
うんうん、
あ信頼できるなっていうと、
うんうん、
この人が言うからだとか、
うん、
この人がいるからだとか、
うん、
この人のためならとか、
うん、
まあ、そういう動機的な信頼があるかと、
うん、
で専門的なとはいえ何も実績がなくて、
うん、
何も実績はあるんだけれどもプロセスが見えなくて、
うん、
再現性がわからないし、そもそもこの人本当にちゃんとやったのかわからないとか、まあ、言い換えればちゃんと見える形で、うん、分かりやすい、まあ、誰でも分かりやすい実績だったりとか、
うんうん、
あるいはまあ、何か実現可能だろうなっていうことが、まあ、目に見えて分かるとか、
うんうん、
あるいは自分にこう自分が分からないことを聞いた時になんかこう基本的に何でも解釈 それがマニュアルだとか検索内容を引用するではなくて、うんうん、まあ、自分の知識を知恵として伝えてくれるとか、うんうん、まあ、そういうことをしてくれる、うん、まあ、専門的な信頼だとか、うん、まあ、今言ったようなものが一つでも欠けるといわゆる信頼関係っていうものに、まあ、仕事において、うん、仕事においての信頼関係っていうものの構築は結構難しかったです、
うんうんうん、
と理解してて、
うんうんうん
うん、という意味ではその業界によってさまざまあるその専門性っていうものの必要性っていうのはこの信頼関係を構築する、うん、信頼を形成する上で必要な要素だと思ってます。
確かに専門性がすごい高いなとかっていう、まあ、知識量だったりとか経験だったりだとかある意味そういうなんかまあ実力みたいなところがあっても、まあ、それとなんかその信頼、うん、人としての信頼とかじゃあ例えば、うん、じゃあそういう専門性があるような人がじゃあ例えばその人をまとめるというかそこのねなんかまとめていく リーダー的に見てどうかっていうのはまたやっぱ別だったりするよなっていうのは、うんうん、まあすごく感じる。まあ、もちろんその 両立っていうか共存するようなもちろん人とかってもいるんだけど、なんか自分の中でもしかしたらそのいわゆるリーダー像ってなんかもしかしたら そんなに何かが突出していないが、だけどなんかこ まあ信頼される、なん難しいな、なんかうん引っ張ってく、うん、でもそれも引っ張っていくのかどうか分かんないけど、なんかこの人がリーダーであるとその何かがうまく回るみたいな、そういうリーダー像がもしかしたら自分の中にあるのかもしれません。なんかこうもう圧倒的なんかこうそういういわゆる専門性とかそういうスキル的ななんか圧倒的なあれでこう引っ張るみたいな、そういうのもあると思うんですけど、
うん、
なんかあんまりそういう像じゃないのかもしれないな、まあ、
そうですね。そもそも信頼、何か一点だけ輝くものがあって、うん、それに引っ張られるっていうのはそもそもその引っ張られる側の準備ができてる状態だと思うんですよ。つまり共感形成とか信頼形成とか吹っ飛ばしてその人のその、まあ、専門性に、うん、あのめちゃくちゃこう魅力を感じていると、
うんうん、
つまりあのリーダーシップって、うん、あのなんか特定の誰かを引っ張っていくというよりかはこの組織を引っ張ってくるだろうか、このチームを引っ張ってくるだろうか、うん、要は多様な価値観がある人たちで、うん、あとは、まあ、ちょっとアレな人たちもいる中で、
うんうん、
まあ、そんな中でこう引っ張っていくっていうようなことを指す、
うんうん、
だからあのついてこない人は切り捨てるみたいなスタンスのリーダーシップとはまた自分が言ってるリーダーシップは違ってるんですけど、
うんうん、
まあだからそのベンチャー界隈とか、うん、なんかこう俺についていこうじゃないけど、
うん、
俺のやり方についてこれないんだった
ら、はいはいはいはいはい、
そういうその、まあ、スーパートップラウン的な、うん、リーダーシップっていうのも、うんうん、当然実存するんだけれども、
うん
うんうんうん、まあ黒さんの業界にしかり私の業界にしかりそういうことではないと思っているので、
うんうんうん、
あくまでそのまあ、ま、なんだろう、組織をまとめるだとか、
うんうん、
まああのうん、持続可能なそういう意味合いのリーダーシップっていうのをまあ今話してはいるんですけど、そうそう、でまあでさっき言ったその信頼を形成するっていうその先はもうめっちゃ重要で、
うん、
その自発性喚起とか言うんだけれども、うんうん、その要はあの結局 やってもらうのは相手だから、
うん、
その人があの実際に共感してもらって信頼してもらったんだけど、うん、あの動けなかったらしょうもなくて、
うんうん、
だから動いてもらうためにどうしたらいいのみたいなところ、
うん、
でまあいろいろある中で、まあ、例えば傾聴する力とかちゃんとその人の話を聞いてあげるだとか、うんうんうん、でしっかり任せるとかね、 何か任せるちゃんと任せようぜとか、
うんうん、
あと達成感、
うん、
まあよくマイルストーンをどうのこうのとか小さい成功体験積ませましょうみたいに言うけども、うんうんうんまあ、そういうものをしっかりデザインできる力だとか、うんうん、だから相手にとって今どういう状態、相手の能力を把握して、
うんうんうん、
相手の能力に見合ったそのゴール設定をできる、
うんうんうんうん、
でできてかつすり合わせができて、うんうん、それを、まあ、あのその変化をちゃんと気づける人、
うん、
まあ、評価ができるとか、
うんうん、
フィードバックができるとか、そういうことですね。成長を実感させるためのフィードバックができるだとか、うんうんうん、まあ、承認、その上で承認させる、承認する力とか、
うんうん、
まあ、承認欲求はお互いにあるから、うん、相手にとっての承認、ここでいう承認、必要な承認ってどこかなっていう、うんうんうん、そこの線引きをちゃんと測れるだとか、
うん
うんうん、まあまあ、なんかそういうのって、まあよく聞く、まあなんかスキルセットだと思うんですけど、まあまあリーダーシップにおいてはまあ必要ではね。で、そのじゃあどこの要素、どこのレイヤーにあるのかなって言われると、うん、そういう自発性を喚起させる、自発性喚起の領域で、
うん、
まあそういう傾聴だとか、まあマイルストーンだとか、うん、フィードバック、評価する、フィードバックするとか、うん、相手の能力把握するみたいなのは、まあ多分に含まれてるよう
すごい変異な言葉で言うなら、なんかこういかにその人の持っている、うん、やる気を引き出すかじゃないけど、
そうですね、やる気スイッチをどう押すのかっていう話で言うと、うん、まあ、やる気スイッチで言うと全部今話したこと全部やる気スイッチなんだけれども、うん、まあどこが相手にとって、うん、一番ネックになってるのかっていうのは考えた方がいいってことですね、
うんうん、
そもそも共感の段階で相手がうってなってるんだったら相当大変だし、うん、共感はしてくれてるんだけど、信頼の部分でちょっとまあ専門性が足りないから、今一歩こう踏み込めない関係性だってなったら、うん、まあ、あともう一歩だと思うし、うん、まあ、信頼はあるんだけれども、なかなかこの子成長してくれないなっていうのがあるんだったら、何かこう障害になっているものがあって、そういうものをまあ傾聴してあげたり、フィードバックしたりとかが足りてないかもしれないしとか、うん、まあ、その先のその遂行支援、まあ、実際に行動する上で、
うん、
あの相手がね、うん、あのどうなのかっていうところ、
うん、
あの本当の意味でちゃんと障害になってること、
うん
うん、まあ、そういったものをこう取り除く、まあ、つまり仕組み作りだとか環境作り、うん、風土作りとか言われるやつですよ、
うん、
まあ、組織マネジメントとかチームビルディングとかよく言われるそういう領域が、まあ、ここの周りの人が、うん、実際に動くことに動ける支援をするっていうこと、なんかまあこういう、うん、サイクルが一連の流れがあってまあこれをまあできる人が、あーリーダーシップが強い高いみたいな、あそういう表現をするかなって思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そう考えるとやっぱからそのやっぱ自分がなんかそういういわゆるそのまあその職場というかその職種というかそこのこうまあ本分である仕事と言われている部分の
うん、
そのワークというかそれにおいて活躍するとかっていうことよりも自分が何かだから そういうところで活躍何かまあもちろん局面によっては何かこうねこうその実際に腕を見せるみたいな場面も必要かもしれないけどそこってよりもやっぱどちらかというとそういう、うん、まあ今言ってたちょっとね言葉があんまり出てこないけど、うん、その仕組みの部分とかさっきのやる気をどう引き出すかもそうだし、うん、直接的にやっぱりだからその何か実際にその仕事をするそこで言うところの仕事をいかにするかっていうところじゃないっていうことだなって今改めて思う なんだろうこう見てる部分というかむしろ伸ばすっていうか意識してより高めていくスキルがまたちょっと違うところにあるっていう感じ、うん、だろうなって今ちょっと改めて思いましたね今ね。
そのどういう人間をどういう人間の中にそのリーダーとして立つのかによって、まあ、もちろんその専門性の、うん、あの なんだろうなあの分量というか質感っていうのは、うんうんうん、当然変わってくるとは思います、
うんうん
うん、本当に専門性高い人組織の中でじゃあリーダーシップ発揮しないといけないんだったらそれ専門性必要だよねって話にはなりますから、うんうんうんうん、まあそれはそれって感じはするけれどもまあいわゆるリーダーシップってリーダーって言われるような人たちに必要とされる、ポータブルスキルですよね。その、
うん、
まあ専門性があるスキル、まあ、ハードスキルとか言うと思うんですけど、うん、まあ、ハードスキルと持ち運びができる今言ったその傾聴する力とか信頼の形成の仕方だとか、うん、あの相手をの能力を把握して評価して、うん、フィードバックしてっていうこの教育動機づけとか評価とかフィードバックできるみたいな、うんうんうんうん、そういうスキルは専門スキルじゃないわけですね。ハードスキルとかなくてどこでも使う人、
はいはいはいはい、
ポータブルスキル、
うんうんうん、
だから、うんまあ、なんかリーダーシップっていうのはそもそもなんかハードスキルというよりかはもう超ポータブルスキルのど真ん中だと思うので、
うんうんうんうん、
そういう意味では、まあ、専門性がどうっていうのは自分はあまり考えたことがなかったです、
うんうんうんうん、
ただ本当に動かしたい対象、動かしたい対象っていうか、まあ、やらん頑張らんといかんなっていうその、まあうん、矢面に立って旗振らんといかんな、うんまあ、リーダーとして、
うんうん、
あ旗振らんといかんなっていうタイミングで、じゃあ後ろについてきてくれる人たちが自分よりも、うん、あのなんだろう、能力がめちゃくちゃ高かったら、
うん、
それはちょっとだいぶしんどいよなっていうのはあるから、うんうんうん、そういう意味での、うん、信頼性を高めるというよりかは個々それぞれの、うん、そのついてきてくれる人たちのそれぞれの、うん、ステータスに合わせて自分のステータスを上げていく必要があるなっていう感覚がある。その中に、まあ、専門性っていうものがあるんだったら専門性を上げるべきだなっていうふうには思うって感じ。
まあこのそうね、まあ、自分のその仕事、まあ、職種というか、まあだからそうだな、まあだからやっぱりこう必要最低条件というかの、
うん、
いわゆるまあ、専門性というか、ここで言うんだったらその教育いろんなこう教科を教えるっていうことのやっぱりまんべんなくのやっぱり力は必要だなって当然思うんですよね、うん、だけど、まあなんかその なんて言うんですっけ、オーバースキルじゃなくてオーバーなんかもうこっから別に、うん、こっから先は別にもう、そんななくてもいいよねっていう、まあ、今のいろんな世の中のサービスとか、うん、なんかそういうのもそうかもしれない、クオリティとかももう頭打ちだよねみたいな、なんか多分そういうのに近いというか、うん、まあ専門性高めていきたいのであれば個人的にもっともっとっていう風に専門性を高めていくことは別にそれは自由ですと、いくらでもって、うん、だけど今みたいなリーダーシップみたいな話になってくると、いや別に ここ以上は別にその必要 ないじゃないけど、なんか別になくてもいいんじゃないみたいな多分ラインもあってって考えると、やっぱりまんべんなくある程度、うん、最低限そういう、まあ、もしかしたらその信頼を得るみたいな話で、いやこの人なっていうふうに言ってるけど、え実際全然そのある意味あの仕事できねえじゃんみたいなところは当然やっぱ、ね、成り立たないわけだから、それはまあ、まあ、自分の、ね、その職種で言うんだったらやっぱり最低限、ちゃんと授業ができるとかね当たり前だけど、うんうん、成立させられるとか、そこのやっぱスキルは当然必要なんだけど、うーんもしかしたら、うん、必要以上には別に求める必要はもしかしたらないの、その義務感的に求める必要はないのかもしれないっていうのはちょっと、
うんうん、
まあ、思ったかな、うん、
まあそうっすね、
多分そういうのをたびたび多分か、うん、なんか頭ではやっぱそうだよねって毎回多分毎回というかこういうことを考えるために、あそうそう自分が思うっていうか、まあリーダー、まあ自分が思うかな、そのリーダー像とか、うん、まあリーダー像リーダーってこういう形の方がいいのかなっていうふうに自分の中で思うところに着地するんだけど、うん、やっぱりたびたびそういう何か葛藤みたいなことをきっと起こしてるんだろうなみたいな、
うん、と思ったな。まあまあそうっすわね。でそれはそう、でもなんかこう、うん、いや専門性ってなんだろうなっていうのは自分の話なんですけど、
うん、
やっぱ考えることがあって、
は
いはい、いや自分専門性ないんですよ、あの黒さんと多分感覚一緒なのかもしれないですけど、
うん、
専門性は相対的に弱いなみたいな、
うんうんうん、
あのなんかあその性格的な問題で、
うんうんうん、
何かにこう自分の場合ですよ、性格的な問題で、
うん、
何かに特化するのがすごく苦手で、
うんうんうんうん、
なんかモチベーションが分からないんですよ全然、そのなんか何かの第一人者になりたいっていう気持ちは一切ないし、
はいはいはい、
むしろなんかあんまり嫌だなって思ったりするし、
うん、
あと同じことをやり続けるとちょっとゲー吐きそうになるんですよ、
うん、
なんか、
うんうんうん
うん、なんかねマルチタスクの方が安心する、
うんうんうんうん、
なんかシングルタスクがすごく苦手で、
うんうんうん、
多動症とかではまあないんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそういう感じではないんだが、うん、でもなんか一個のことやり続けるとちょっとなんか気持ち悪くなるみたいな、
うん、僕も昔なんだっけな、なんかもう日雇いでバイトしてるみたいなそういう時期にまあいろいろいろんな、うん、まあ仕事というかまあやりましたけど、あのひたすら靴が流れてくるこのベルトコンベアっていうかあるの、うんうん、でそれをこう箱に詰めるっていうのありましたけど、マジで頭おかしくないそうですよね。
いやそうそうそう、自分も学生の頃派遣のバイトしていろんなところに、
うん、
行ってたんですけど、
うんうん、
まあ、その時にもいくつか ある中で、うん、そういうこう超単純さ、もうひたすら、
うん、
あのシャンパンタワーを建てるみたいな、
うんうんうん、
あのやつとか、
うん、
もうねずっと結婚式場で、
うん、
あのシャンパンタワーを建てていくでしかもなんか変な液体を垂らして、うん、あの発酵する液体を垂らして
あ
でこれ割ったら全部お前の責任だからみたいな感じで、あのちょっと闇バイト、今でいう闇バイトの近いようなやつとか、まあ、そういう派遣だったからっていうのはあるけど、まあまあまあ、なんか結構本当物のように扱うじゃないですか、人、
うん、
まあ物とか機械のような、
はいはい、
だからかなり単純作業みたいなものの極みみたいなものをやらされて、うん、あのただされるするだけでも精神的にも狂るっていうのもあったから、
うん、
多分その時にちょっとわあこれはやばいなって思ったっていうのもあるんだけれども、うんうんうん、まあ多分それがなくてもまあまあ潜在的に苦手だったのかなみたいな感覚はあって、
うんうんうん、
まあだからなんでしょうね、こう、うん、
まあ気質合う合わないとかね、まあまあそこの辺だと思うはね、そうそうそう思いますけど、うん、
だからなんか自分自身の欲求に沿って自分が極めたいだとか、うん、自分が向かいたいから専門性を身につけるっていう感覚は一切ないんだけれども、
うんうん、
ただ自分がいるポジションだとか、あるいは自分が今負っている責任、
うんうん
に関して必要だとされるのであれば、それは身につけないといけないって思うから、
あ、はいはいはい、
うん、それは義務感というよりかは責任感ですね。だから義務としてやる方は専門性を養うではなく、
うん、
責任感として専門性を養うっていう感覚は自分にはあって、それでなんとかやってきてるって感じ
今
で
も、あ、うん、うん、
あ、でもそこに使命感はないっていう、う
ん、
自分の場合
は。なんか今だからよぎったのはあれかな、あのいわゆる OJT っていうか、
うんうん、
あのオン・ザ・ジョブ・トレーニング、その本当に何だろう、もうその与えられてそこにもうその力として、うん、あのスキルとして備わってないかもしれないけど、とりあえずもうその、うん、役職ポジションを与えられて、もうその中でとにかくもうなんか日々叩き上げながらやっていくみたいな。
うん、
うん、なんかそれを今ちょっと、うん、それがよぎったかなと思いましたね。だからそれってもうまさにあのもう そうしないといけないというか、なんとかそれにこう自分をこうなんか持ってくっていうか、
そうですね、うん、演じるっていうか、うん、
それは確かにあるかもしれないです。自分もだから、まあ、さっきも話した通り、いや自分よりもそういうスキルとか専門性とかそういうのを持ってる人いるのに、なんで自分リーダーなんすかみたいなこととかっていうのは、まあ、ある、うん、まあまあある方な気がしていて、自分の人生、
うんうん、
だからもうそこにむしろなんていうのかな、あ、もう合わせていくしかないっていうか、もうその中でとにかく、あ、今自分がもうシンプルに目先のこう足りないと思うところをとにかく補って、うん、もうとにかくやっていくしかないみたいな、そういうことは多かったかもしれない。だからそういうふうに、あ、じゃあそういう環境が与えられたんだったら、あ、そういうふういう場があるんだったら、まあそれやりますよとだけどなんかそれ以上の、うーん、情熱がなんかこう自分の中で、うん、確かにこうなんだろう、ふつふつと湧いてこない何かっていうのはあるかもしれない。だからそう考えると、うん、なんかこなしてるだけってたまに感じちゃう時があって、
うん、
で傍から見るとなんかそういうふうに、まあ なんだろうな、まあ、評価されるじゃないけど、ことはやっぱりまあもちろん増える、うん、増えたけど、いやでも別に誰でもできると思うんだよねって常に思ってる自分がいるっていう、なんかただその、うんうん、役職というかポジションというか、そういう役を与えられたから、
うん、
ただそれをだからやってるだけであって、だから別に自分が今やってることを他の人が、うん、それをやったとしても別に同じようにはなるんじゃないって、なんかどっかで常に思ってるところがあるから、うんうん、ある意味こう偉そうにしてる人とか見ると、え、なんでそんなに偉そうにできるんだろうって常に思っちゃう。だから自分も逆に偉そうにできないんですよね。もうそれも昔からそうかもしれない。なんか、
うんうん
うん、なんだろうな、そうできないなんかむしろもっと偉そうにしてくださいじゃないけど、うん、なんかそういうことを別に言われるわけじゃないけど、なんかね、できないですね。なんか多分それはどっかに、いや、まあ、こんなの別に誰だってできるんじゃないって常に思っちゃってる自分がいるかもしれないですね。うん、
いや、まあ、うん、まさにそうだと思いますよ。そのまあ、うん、その自分の代わりはいくらでもいるっていうのは、
そうそう、
仕事においては あ、まあ、仕事っていうか、
うんうんうん、
まあ、仕事においては基本そうだと思ってて、
うんうんうん
うん、どれだけオリジナリティがある人間でも、うん、代わりはいるよと、
うんうんうん、
本当に探す、じゃあ、あの10分後に見つかりますかっていうレベルで言うんだったらいやそれはもちろん無駄はあります、うんうん、ピンキリですよって。ただ、うん、なんかその代わりがいないみたいな感じは、うん、そもそもよくわかんないし、うんうんうん、そもそも代わりがいないっていいことなのかみたいなことも思う。その仕事において、
うんうん、
大体負荷の人材っていうのは、うん、まあ要はすごく依存してるわけですね。
そうですね、
その組織はその人に、
うんうんうん、
これはだから依存症、依存の良くないパターンです。はいはいはいはい、本来そのやっぱ自律的なあの企業っていうのは、うん、やっぱその依存先がこう分散されているっていう、はいはいはい、だから依存、この人しかがいないといけないっていう人がいる組織は機能不全に陥ってると自分は思うから、うんうん、だしそれができてない組織のトップはリーダーシップとしてよくない、まあ、リーダーシップというよりかは、まあ、経営機能機能してないんだなっていうふうに思うし、うんうんうん、でそういう組織に居続けるっていうのはメリットかなり低いよなって自分は思うタイプなので、うん、まあだから逆説ではないけど、そもそも替えが効かない人間で構成されてる、まあ、組織とかチーム、
うんうんうん、
あるいは会社っていうのは、うん、まああんまり良くないんじゃないかなって思う。
うんうんうんうん、
だから そんなこう偉そうな姿勢とか、うん、まあ、自分は特別だみたいな、うんうん、そういうスタイルの人は、うん、まあ、心の底から検出はするんですけど、
うん
うん、まあまあまあっていうのは、まあ、まずありますよと。とはいえ、うん、なんだろうな、そのまあそれはあくまでその組織論とか経営論みたいなところの話だと思うので、その自己をどう捉えるかとか、自己をどう担保するかとか、まあ自己肯定感もそうですけど、まあそういう文脈においては、あ、自分は特別というか、自分はこういう人間だみたいな、ここがオリジナリティだっていうようなものをやっぱ持っとくっていうのは大事だなと思うんで、そこは切り離さないといけないよなってい
う
感じしてますね。だから代替可能ではあるんだが、うん、それはあくまで自分のポストという
か、はい、
で自分という人間、この自分を形成しているもあらゆるは自分にしかあの発揮できないから、
うんうんうんうん、
あのそこに目を向けて、あ、なんかこう自己を担保しつつ、
うん、
まあ、仕事という一つのプラットフォームで、うん、その自己をどうやって発揮すればいいかっていうのを考えることが、はいはいはいはい、まあなんかまあまあ結構現代的な仕事の仕方というふうには考えたり、
まさにそこ、そうですね。だからまあ本当にゼロ100の話じゃなくてっていうね、当然そこでグラデーションバランスっていうのはあってっていう、うんうん、まあでもそうですね。だから自分は今、うん、別に自分が今やってることって特別ではなく、他の人でも別にできるっていうか、そのまあ確かにその組織としてというか、うん、なんかこうグループとして考えた時に別に回るよっていう思いはあるから、うんうん、そう、全然こう偉そうにする気もさらさらないしみたいな、うん、だけど自分だからこそ、この自分の気質というか性格というか、うんうん、そういうのだからこその色っていうのは、まあ、あの大事にしたいなって思いも当然あってっていう、うん、なんかそれがこう、
そうですね、
うん、常にハイブリッドな感じは確かにありますね。
からさっきの、まあ、リーダーシップの流れの中で、うん、いろんな多分要素が必要だみたいな、うん、あったと思うんです、はいはい、まあ、傾聴がどうだとか、うん、だこうだって、うん、でも全部スコアリングできないから分かんないけど、うん、多分なんかスコアリングされると、まあ、例えば傾聴力、まあ、10点満点中でじゃあ傾聴力が今、うん、は7です、うん、で人間関係、相手を見極める力みたいなのは8ですとか、うんうんうん、でじゃあ信頼関係の人間的な信頼の中で、うん、まあ、いくつか分離するんだけど、うんうん、まあ、人間的な信頼は8で、うん、動機的な信頼は6で、専門的な信頼が10ですみたいな、まあ、仮にこうスコアリングされるとして、はい、これがじゃあ全部いろんな要素が、うん、あの絡まっているあのリーダーシップっていうだけ あのスキルの中でも、うん、それだけ多くの幅があるわけです、
うんうんうんうん、
でこれを全部じゃあまずぴったり合う人間が他にいるのかって言われると、うん、多分いなくて、うんうんうん、やっぱどこかしらこうグラデーションあるよねっていう、うんうんうん、 それは今リーダーシップだけの話でしたけれども、うんうん、もっと他にもあるわけで、うん、対人能力の中で今リーダーシップがあったけど、うん、まあじゃあ思考力で、うん、あの問題を見つける力だとか、うん、問題を発見する力とか、うん、解決する力だとか、うん、まあいろいろあるわけで、洞察力とかもそうだし、うん、あるいはその理想を追求する力とか、探求、物事を探求する力とか、まあなんか、いわゆるそのポータブルスキルっていう、こう、どこでも必要だよねって言われるようなスキルでもさえ、いろんなスキルがあるし、その中にはスコア、目に見えない、そのスコアリングできないグラデーションがあって、その全てを一つの人、一人の人間が備わってるわけ、うん、あ、なんだ、一人の人間が、うん、あの持ってるわけですね。うんうんうん、だから本当の意味で、あ、代替できるかって言われるとそんなことないって自分は思うから、で、ゆえに何が必要かっていうのは、やっぱその自分自身のことを知らないといけない、うん、なんかメタ的に自分がどういう人間で、どういうふうな機能をするのか、そのパーソナリティ、この前なんか話した気がするけど、うん、そのパーソナリティっていうものを知る、うん、気質とか性質、あ、性格もそうだし、まあ、そのどういうところに得意を感じて、どういうところに苦手を感じてるのか、うん、その思考パターンがこうで、行動パターンがこうで、対人パターンがこうでって、うん、そういう型とか癖がどうなのか、うんうん、つまりじゃあチルっていう人間がどういう風に機能するのかっていうことをまず知りましょうっていうのがパーソナリティの理解だと思うし、うん、まあ、言い換えればその相手のパーソナリティを理解しようっていうのは今言ったようなところを理解するっていうことですね、うんうん、相手の型ってなんだろう、相手の癖ってなんだろうっていうのを理解するってことだと思うし、まあ、アイデンティティだったらあの意味付けの部分だと思うんで、そういうこうパーソナリティの持つ人間が、うん、自己を宿した時にどういうその一つ一つに意味を持たせるかで、どういう形でこうそれが表出するか、なので、うん、どういうところに情熱を持つだとか、どういうところに価値観を感じるだとか、価値観を定めてるだとか、人生観がどうで、うん、姿勢観がどうでとか、そういう話ですよね。そういうのが、うん、まあ、アイデンティティだとして、でこのパーソナリティとアイデンティティみたいなものをどれだけ今の時代この AI で専門性がどんどん淘汰されていく、うんうんうん、この AI の時代の中で、うん、今のタイミングから目を向けて、まあ、準備してみたいなことができるかっていうのが割と結構重要な気がするから、うん、なんかまあ専門性云々って大事だけど、まあまあどちらかというとやっぱこうそのもっとこう手前というか包括的なレイヤーの、まあ、ちょっと抽象度高いんですけど、そういうこう、まあ、ポータブルスキルみたいなふうに言われるようなものをやっぱしっかりこう養ってる方が多分強い結果として、まあやっぱリーダーシップ的なものに耐えうる人になるだろうし、まあリーダーシップあってもなく求められなくても、あるいは急に求められても、まあ、なんか柔軟に対応できるそういう人になるだろうし、まあ、別に求められなくてもなんか人間として仕事をする上で、あ、まあなんか、うん、悪くないんじゃないって思ってもらえるだとか、まあ、生きやすくなるんじゃないって感じはするし、
うん、
あとはまあ AI を使いこなす上で多分そこら辺ないと AI を使えない気がするしみたいな、だからそういう感覚はあります。
今すごい思ったのは、だからそのスコアリングっていうのが今すごい自分の中でこう、まあ、ヒットしたじゃないけど、
うん、
そのリーダーシップとかリーダー性みたいなことを考えると、多分自分がちょいちょい葛藤するとか、そのまあ嫉妬するっていうか、まあそれに近い感情を抱くっていう部分ではやっぱりその他者と比べるっていうところは多分根本にあるんだけど、
うん、
やっぱりその専門性みたいなものって、まあ、まあ点数ができるっていうわけではないかもしれないけど、なんか目に見えてこう分かりやすかったりするっていうか、なんていうのかな、そのまあスコアリングみたいな話で言うんだったら、
う
ん
う
ん、そうそう、だけどそういうなんかリーダーシップとかそのリーダー性みたいなもの、確かになん か見えづらいなと思った時に、うん、まあ自分をちょっとこう擁護するんだったら、どちらかというと自分はもしかしたらそういうやっぱ専門性をスコアリングっていうか、そのなんか、うん、評価しやすいような専門性を高めていくところよりも、うん、やっぱり評価しづらい、ちょっと目に見えないよねっていう、部分のなんかそのリーダー性を高めていくみたいな方が、どっちかというと、
うん、
自分は好きで、そういうところはなんか自分は自分なりに そこに時間を割いて、これまで
まあ、積み重ねてるところはまあ、あるのかもしれないなって、ちょっとこう自分を擁護してあげたくなりましたね。うん、
まあでもその、まあ、元も子もない話というかするなら、結局成果だと思うんですよ。その、まあ、専門分かりやすいその専門性があるみたいなのって、結局のところどういう成果をこう出しましたかみたいな話だと思うので、でもそれってめちゃくちゃ重要だと思うんですよね。なんか、成果が出てるから専門性ではないんだが、あの専門性があるってことはつまり成果を出しているっていうこと、ここはニアリーイコールではないんですけど、まあとにかく成果が出てると、つまり自分がやってきてることに対してあのポジティブな結果が出ているっていうことは、うん、かなり重要だと思うので、成果が出てないのにその見えない、見えづらい部分にフォーカスしてあーだこうだするっていう風にはならない方がいいよなっていうのは、まあ一方でやっぱ思いますね。成果至上主義とかではないんだが、でも成果が出てるか出てないかってかなり重要だと自分は思ってます。うんうんうん、これは営利組織とか関係なく、まあ別にプライベートでもどこでもですけど、結局やったこととそれに対するポジティブな結果っていうのがどれだけあって実在して、かつ語れるか、そこにその語りの中でナラティブが生まれてくるはずだから、まあ、それは失敗においてもナラティブが生まれるんだが、まあ、失敗のナラティブと成功のナラティブだったらやっぱ分量で言うとちょっと成功寄りにした方がなんかいいと思うんでね。でもそういう意味ではやっぱ成功、まあ、成果ですね、成果っていうのはすごく重要だと個人的にはかなり思ってます。それでただじゃあその成果を測る指標がやっぱ数字になったりするから、やっぱ数字を上げる数字至上主義みたいなものになったりだとか、まあある種学歴みたいなものをその成果に一つ含む、やっぱその東大に行けるってことはやっぱ東大に行くための努力ができる人間だって、そういうラベリングもそうだし、まあやっぱ相対で見てね、あの行ってる人と行ってない人だけで見ると、実際のとこ分かんないんだけど、まあ、仮に行ってる人ら行ってる人の中でラベあの比べると、やっぱその主席と末席というか、まあ、あの、そうじゃない人だと全然違うだろうなとか、そういう意味での成果としての機能がするだろうなとか思うし、だからあと職歴とか経歴とかもそうですね、年功序列っては言うけど、長く働いたってるっていうのも成果として捉えることもできる、同じ場所でに何年も居続けることがまずできる、できたっていうことは、まあ、人によってはネガティブに考え、なんでそんなどうせ、ね、なし崩しでしょって思う人もいるかもしれないが、でもいやいや一つの場所でしっかりとあの軸を持って仕事をし続けることができているっていうのはやっぱり分かりやすい目に見える成果、この人のポジティブな結果、成果だよねだとか、まあ、思ってくれる人いるだろうし、まあまあまあだとなんだろう、いくらでもまあ言いようはあるんだが、まあ、だからつまりそういう意味での成果っていうものは非常に重要かなって、数字で測れるものもそうだし、今みたいにこう、見てわかる聞いてわかるっていうこと、そこはこだわ自分はこだわってますけど、仕事する
ね、そうかもな、なんか自分、そうね、まあうまく言えない気しかないですけど、多分だからもっと自分自身のなんか、まあ、自分に誇りを持つというか、自分を肯定してあげるとかなのか、なんだろうな、なんか多分変なところで、いやそれ実際自分求めてないっしょみたいなものを、なんか望んじゃう瞬間があるのかもしれないですね、自分の中で。まだまだそういうなんか自分が大事にしようって思って、自分の気質もそうだけど、その延長線上にないはずのもので自分は別にそれを多分、その、まあ、力というか数字というか成果というか、なんだろうな、それを手にしたところで別に多分自分の中でしっくりこないだろうなっていう ものすらもなんかたまにちょっとあいいなって思っちゃうみたいなところはもしかしたら自分のわかんない、まあ次の自分の中で高めたい人間性みたいなものがあるとしたら、うん、次のステップがあるとすればなんかそこをいかに自己と他者をこう切り離せるかっていうところなような気がちょっと今しましたね、うん、こう酔いが少しこう冷めてくると同時に今そんなことをちょっと思った
うん、うん、でもね、そう思いますよ、まあとまあ承認欲求とかは当然あるから
そうね、
なんだろう、その誰にとってどう思われたいかっていうのはすごく大切だと思います、うんうんうん、あの、うん、自分すごくそれはまあもともと、いやどうなんだろうな、もともと承認欲求が高いかで言うと、うん、高いと思うんですよ自分って、
うんうんうん、
でもなんか誰からでも承認を受けたいっていう気持ちはさらさらないんですよ、
はいはいはいはい、
それとも小さい頃からそんな、うん、まあまあわかんないけど、うん、なんですよね。ただ承認されたいけど誰からでもいいわけではないっていう感覚はあって、じゃあどういうことかっていうのは、うん、自分がこの人には認めてもらいたい、
あ、はいはいはい、
この人に見てほしい、認められて、うん、認めてほしい、うん、あの認知してほしいとか、うん、あるなんかそういうなんかベクトル、自分からなんかこの人にっていうのが結構ある。で、そのどういう人にじゃあそういうふうに自分を見てほしいかっていうのはやっぱ、うん、でも自分のそこにはあの自分の価値観だとか、
うん、
人生観とか、うんうんうん、まあ、情熱だとか波長だとか、
うん、
まあ、そういうこうアイデンティティに紐づくものが多分おそらく強く、
うんうん、
あの反応してるんだろうなって、パーソナリティではなくアイデンティティの方かなみたいな、自分の性格と、うんうんうん、マッチした人のが性格の人がいて、うん、その人に承認してもらいたいっていうよりかは、
うん、
自分の大切にしてる価値観とマッチする人に承認してもらいたいっていう気持ちの方が圧倒的に強いから、やっぱ自分のアイデンティティに対してこう、あ、いいなって思う人に認めてほしい、
うん、
なんか当たり前のこと言ってる気もするが、
うん、
あのっていうふうに思ってるので、
うん、
だからまあなんか自分の仕事の中で、
うん
うん、こうこの人には認めてもらいたいって思った時に、
うん、
その人が仮にそうなんかの専門的なものに、
うんうんうん
うん、特化しててとか、
はいはいはい、
あるいは専門的なものを語りたいのかなだとか、
うんうんうん、
なんかまあまあまあなんか相手のどうん、まあそうだね、まあまあ相手に合わせるってわけじゃないんだが、うん、こう、うん、やっぱまあ振り向いてもらうために必要とするものって何なのかなっていうのを考える、
うんうんうん、
それのまあある種中央値を取りつつ、あのまあ仕事を通して、
うん、
承認を欲求みたいなものをまあ、満たしつつも、うん、まあ、それがちゃんと実利、会社とか組織とかその相手に対しての実利になってる、まあ、メリットウィンウィンになってるかなみたいなのを考えるっていうのは、
うんうんうん、
まあなんか心がけてるっちゃ心がけるかもしれない、
うんうん
うん、難しいんだけど、
うん、
多分、
うん
うん、という意味で誰から承認されてもいいみたいなのはあんまり考えない。だから極端な話で言うと、うん、こいつマジしょうもねえなと思う、うん、じゃあ上司がいて、
うんうん、
部下がいて、同僚がいてってなったら、そいつと、
うん、
本当に自分あの距離を置くっていう、距離を置くっつうか、
うん、
もう一線引くタイプですね、
うんうん、
明確に、
うん、
上司だったらもう明確に、うん、あのガンガン行っちゃうタイプ、
うん、
もうめっちゃ言う、
うん、
なんすかそれみたいな、
うん、
どういう仕事の仕方してるんですかね具体的な成果って何ですかって、自分の方が筋出してますけど、うん、その言い草なんですかみたいな。本当にそれぐらい言えるんですよ上司。逆にね部下には言えない
そうなんだ、
まあ、そこはやっぱなんか、うん、そういう言い方じゃなくて、
うん、
あ、まあ、なんだろう、結構上司に対してはコミュニケーションのフローをすごく飛ばして話すことが多い、
うん、
それはあの親しくても親しくなくても、
うん、
対話というものを結構省略して、あの話すことが多いんですよね。結論から話すとかもそうです、
うん、
だけど同僚とか、まあ、部下、特に部下とかは、うんうんうん、どちらかというとその対話、うんうんうん、プロセスのところを結構厚くしちゃうタイプ、う
ん
う
ん、なるほど。
そうしないとやっぱなんだろうな、やっぱ自分が気づかないところですごい齟齬が起きるから、
うんうん、
まあやっぱ対話しないといけないと思うし、うん、逆にその自分が上司にそういう話をした時に上司が対話をやっぱ持ちかけてくるか来ないかで、うん、だいぶ変わってくると思うんですね、
うんうん、
なんかまあ、なんていうんだろう、これはまあスタイルというよりかは自分のこれは哲学に近い部分なのかもしれないですけど、はいはい、うん、なんかやっぱ導く側の人間はやっぱ導く側のあのスタンスでいないと、いけないと思うし、導かれる側の人間は導かれる側のスタンスを持っていかないといけないと思うから、
うん
うん、やっぱしっかりこう言わないと、自分が上司の立場として部下に求めたいのは、うん、やっぱおかしいと思ったり違和感を持ったら、
うん、
ちゃんとやっぱ言わないと言ってほしいって思うし、やっぱ猿山の大将、
うんうん、
みたいなボス猿みたいに なりがちだから、うんうん、あの我々って、うんうんうん、人間すぐ気づいたら
言うのと
かやつだって思っちゃうから、
うんうん
うんうん、すごくそれって滑稽だし、でそれで分かるでしょって自分もあの下積みからいるから分かるよって、あなんか偉そうな、ね、ボス猿がおるなみたいな、
うんうん、
で思われたくないしおつぼねみたいに思われたくないじゃ
ん、
だからちゃんと言ってほしいみたいなことは、うんうん、まあこれはちょっとお願いとして言ったりだとか、
うんうん、
も
う、うんうん、
お前の責任だぐらいまで言って、
うん、
あの言ってくれって言ったりする、
うん、
っていうなんかそのまま多分自分の哲学というか、
うんうんうん
うん、まあなんかスタイルがあるからっていうのもありはするものの、
うん、
割とこれは必要だって一番思ってる、
うんうんうん、
ただまあ上司にねと言ってねなんかこう評価をつけないみたいにするっていうのもあるから、
うん、
自分ねそこは結構恵まれてるっていうか救われてるのはあんまりその野心がないっていうか、
うん、
なんかそのね、うん、ぶっちゃけそんなクソみたいな上司にね、あの自分がね自分がクソだって思う上司に、ね、
うん、
認められなかったとして評価が下がって、うんうん、例えばその人事効果みたいな、
うん、
あの給与がボーナスが下がりましたみたいな、
うんうん
うん、っていうのがあった時に戦えばいいと思うから、あの別に何だろう、そいつに認めてもらうよりかはそいつを、うん、こうそいつに殴りかかるっていうか、そのなんて言うんだろうな、なあ、
食ってかかる、
うん、ゲームみたいな感じなのかなって言うんだろう、うんうん、こうゲームじゃないけど、
うん、
そっちの方が自分はモチベーション上がるんですよね、
なんか、うんうんうん、
不当な評価で言われたんだったら、
うん、
その不当な部分をつけばいいし、
うん
うん、ついたところでじゃあ変わりますかって言われたら変わんないかもしれないんだけれども、うんうんうん、その実際その変わるっていうのはじゃあ評価が変わってお給金が変わるっていう事実よりも、
うん、
実際その不当な状態に陥った時に自分がどう感じてどういうふうにリアクションして、
うん、
どういうふうに相手にそれを伝えて、
うん、
それが正当だって認められなかったか、かもしれないけども対外的には、うん、でも自分の中でいやこれは正しいよねって、で近くの信頼してる人たちにもそれは正しいよねって承認してもらえる方がすごくもう心は豊かになる、
うんうんうんうん、
っていう意味で、うん、そのまあこういう人には承認してほしい、認めてもらいたいっていう人と、うん、そうじゃないっていう人っていうのは、はいはいはいはい、やっぱちゃんと分けるべきっていうふうにも思っておりますって、ちょっと変な話をしてますけど、そんな感じです、う
ん、いやなんかあのこんなにこの仕事の部分のね話ってこう広がるとは思ってなかったというか
うん、
でもなんかすごく、うん、やっぱ自分の中で、まあ、普段このスペースでね取り上げるテーマとかではないけど、やっぱりまあ当たり前っちゃ当たり前だけど、何でしょうか、自分のまあなんだこう 日常というかの中で、まあ、占める比重としてやっぱり大きい部分のやっぱテーマだったんだなって今日思いましたね、なんかね、
うん
うん、
まあまあそうですよね、まあ、みんな同じようなこと考えてるとは思いますけどね、うん、実際のところ、
うん
うん、
いやなんかちょっとこう、うんうん、もやが晴れる感じじゃないけど感じというか、うん、なんかね改めてこう自分の 考え方というかマインドというかそういったところがこう、まあ、整理できるというか、うん、まあ、ジルさんとこの話できてよかったなって。
まあ、酔いは冷めたって感じですかね。
あ、そうかもしれないですね、うん、そんな感じかな、ね、うん。
まあでも、まあ、なんか悩みますよ
ね。あ、そうそう、悩む悩む迷う、うん、でもなんかそれこそ少し前にそのちるさんがなんかもうちょっとこう、うん、ラフな感じでこうやってなんかテーマ決めて、なんか別にそのクリプトブロックチェーン、うん、NFT とかじゃないような話とかでもなんかできたらいいなみたいな話してたじゃないですか。でも結局ちょっと平日ちょっと自分も余裕がないしっていうので、うんうん、なかなかそのお相手できないみたいなのもあってっていう感じだけど、だけどだからそういう意味で言うとなんかこういうね、なんか全然そのクリプトブロックチェーン NFT とか Web3 じゃないけどでも大事だよね、そもそもなんていうかな、生きていく上で考える、うん、まあ、必要があるっていうか通るよねそこみたいな、うん、それ一見関係なさそうだけどっていう話をこうやってするっていうのはそういう意味で言うと、うん、なんかこういうのもいいなっていうのはちょっと思いましたね。
いや大事だと思いますよ。だってクリプトなんてまあ思想の、ね、
うんうん
うん、塊みたいなもんだし、うん、まあ NFT とかっていうのも、うん、まあ、結局自己表現、うん、まあ、アート表現とかしてるわけだから、なんかそういうものって、まあ、普段の日常の自分たちが置かれている環境に超根ざしてるはずだから、
うんうんうん、
まあ今言ったじゃあリーダーシップみたいな、
うん、
あ、捉え方、人それぞれ捉え方が違うから、
うん、
違うように、まあ、当然その表現の仕方も違うと、
うんうんうん、
で今言ったリーダーシップでスキルみたいなもんだし専門性みたいなのスキルみたいな話ではあるんだけど、辿っていくと、
うん、
やっぱ自分の性格とか気質、
うんうんうん、
あとは何に情熱持つとか、
うん、
まあ、そういうアイデンティティとパーソナリティを行き来する話になるし、
うんうん、
やっぱということはやっぱ自分に目を向けた会話とか対話をしているってわけで、自己対話をしつつも今他人と話してますっていう状態だから、
うんうん、
それってやっぱ自己表現、アートを表現する上でも、
うんうんうん、
めっちゃ重要だと
思うんですね。
まあ、そもそも自己対話するだろうし、
うんうんうんうん、
今であれば AI だとか、まあ、どこかしら、まあ、場合によって壁打ち、人間とするかもしれないけど、
うんうん、
まあ、ほとんどがそういう自己完結型の多分、まあ、まあ、対話をすると思うんですよね。
うんうんうん、
問いを自分に投げて、
うん、
ああだこうだっつって、うん、まあ、ちょっと動かしながら、リアクション見つつも、
うん、
まあ、でもやっぱ自分の自己対話に帰結しつつもっていう感じで。うん、だからまあ、そのやっぱ土台になってるのは今言ってたような話だとは思うので、
うん
うん、やっぱね個人的にはね、やっぱそういう話をね、やっぱいろんな人がいろんなところでやっぱ普通にね、どんどんしてった方がいいんじゃないみたいな。
そうだから、なんか どういうこれはレアな話かちょっとあれだけど、なんかこういう、まあ、なんだろう、スペースやるとか、まあ、発信者側の、立場で考えた時に、なんか自分のチャンネルはとか、その自分のこの日々のスペースとかは、それこそそのクリプト、うん、NFT、ブロックチェーンっていうハッシュタグである意味やってますみたいな。だからなんかそこと関係な、うん、一見関係ないようなものを持ってくると、なんていうのかな、こう離れちゃうんじゃないかとか、例えばそういうね、いやなんか別にそういうの求めてないんだよねっていうふうに思われたら的なマインドって絶対多分あるから、どっかに。でも、
うん、
いや、むしろなんか、なんていうか、そこはこう果敢にそういう一見直接入り口としては全然違う入り口なんだけど、でもトータル的には、うん、でも全部結局さ一つの話だよねみたいな、そういう感じで、まあ引き続きやっていけたらいいからみたいなのは、まあチョークさんとね、まあ、チョークさんとやっぱりこう話してる時なんかも、まあそれはある、そうだけど、うん、なんかどっかでやっぱり、いや、なんかこうクリプトのタイトルで、まあなんか話し始めてる、結局でもそこからやっぱ離れるタイミングって絶対あるよなとか、その1時間2時間の中でとかっていうのは、うん、思ったりもするけど、でもそこをある意味臆さずにじゃないけど、うん、なんか話していけたらなっていう、なんかどの誰に向けたこれは意思表明なのか分かんないですけど、うんうん、それは相変わらず思いましたね、なんかね、うん、
まあなんかその一人で話すとかだったら、まあなんかテーマ絞って、
はいはいはい、
まあ、そのカテゴリーで話す方が、
うんうん、
まあ話しやすいし、
まあそうですよね、うんうんうんうん、
っていうのもある、
はい、
けど、なんかやっぱ誰かが混じると、うん、まあもちろんそれで話すでもいいんだけど、うんうん、なんか、あ、まあまあまあ、別に話しつつも、うん、やっぱ派生する話にやっぱ価値がある感じはするかな。
うんうん
うん、自分だったらね、コンテンツを見る上で、うん、やっぱその本筋の話を してるけど、うん、まあ、そこからこう分かれるいろんな話の方に魅力を感じたりする。
うんうん
うん、まあ、本の紹介、例えば本の紹介動画があって、
はいはいはいはい、
本の紹介をするんだが、うん、まあ、その紹介する中で、うん、まあ、そういえばこれがこうでさだとか、でそこからこう、まあ、本の話に戻ってくるんだけれども、でもなんか、うん、そこだけ切り取ると、うん、これは何の話をしてるんだっていうふうに思う、
うん
うん、あ、つまりその動画をタイトルで見に行ったんだけど、
うんうんうん、
その、ところだけを見ると、うん、全然なんか繋がってるように見えない、
うん、
けど、全体の構成で見ると、ああなるほどねみたいな感じにちゃんと繋がってる、
うん、
でこれは 何にでも言えることだと思うから、うんうん、なんかそういうことを含めて楽しめるっていう風になったらいいなって自分は思うし、
うんうんうん、
これは自分はコンテンツを出してないから言える無責任な話なんだけど、
うんうん
うん、そんなこう、なんでこんな人見ないよっつってだとか、
うん、
まあ、その Web3 の話してないからいいやってなるんだったら、
うん、
そういうやつは別にいなくなればいいんじゃないって、
うんうん、
本当に心の底から自分は思う、
うんうん
うんうん、だって別に、うん、なんかねそんないいじゃんって思うもん。
うんうんうん、
ただコンテンツを発信している人とするならば、うん、まあでもその今自分が言ったのはかなり乱暴だから、うんうん、やっぱちゃんとそのコンテンツとして、
うん、
コンテンツを守る責任ってのあると思うんで、全く Web3 の話しません。
うん、
なのに Web3 がうんぬんで書いてますとかは話にならないと思うんで。うん、そこは誠実さの問題かなと思うから、そういうふ
う
に考えながらやっていくんでしょうね、みんな、な
ん
て思ったりはする、
うん、
めっちゃ大変そうやな。
いやー、そうですね、やっぱりその、うん、そうね、コンテンツで自分自身もこう聞きに行く、まあそれこそ、まあ、ラジオというかそういう、うん、音声コンテンツみたいなのあるけど、やっぱりなんだろうな、やっぱりコンテンツのところだけで求めてたりするのっていうのは、やっぱ大体さっきのそのポジションの、うん、仕事のポジションの話じゃないけど、なんかやっぱ大体できちゃうっていうか、うん、別にその人じゃなくてもいいっていうか、うん、ことが多いけど、
まあ、いい
そうそう、だからよりやっぱりその何かその話のフックとしてはやっぱ自分の興味のある話だったりとかっていうのは当然そういうので、まあ、検索というかそういうので聞いたりとかっていうのはあるけど、でも、うん、それプラスアルファ、じゃあそれに対してこの人はどう思ってるんだろうかっていう、そのなんかパーソナルな部分というか、やっぱそういう話を聞きたいよなっていうのもセットで思ってる自分っていうのもいるっていうか、うん、うん、だからなんか、うん、そういうところは大事にして、うん、なんかね、しゃべるというか、うん、なんかこう続けていきたいよななんてことは
思いましたね。あと、そうっすよね、その見えにくいものを、うん、じゃないですか、今ような今日話したような話って、別にあちこちで話すようなことでもないけど、
うんうん、
別に隠すことでもないし、
うんうん、
まあ、大事な話だなと思うし、うんうんうん、だけど、まあ、まあ見えにくいしじゃないですか、こういうの
見えにくい、
だから拾いにくいことだと思うんですよね、実際、
うんうん、
そのあと移ろいがすごいから、
うん、
その、
うんうん、
なんて言うんだろう、ライブ感があるっていうか、
うんうん
うん、その専門的な、なんかこ、なんか、まあまあ、なんかね、専門的というか、そのこれについて話しますっていうのは、まあそれでしかなくて、余白がないわけじゃないんだけど、
うん、
それだったら別にググればいい、ググればとか AI に聞けばいい、だけど、
うんうん、
その二次情報とか三次情報、AI で拾えるような二次情報、
うん、
三次情報を得た人間が、
うん、
自分の生活とか仕事とか、
うん、
まあ、
うん、
に根ざした あの一次情報のエピソードを語るってものにめちゃめちゃ価値を感じるから、はいはいはい、そういう場所は増えた方がいいと思うんです、うんうん、コンテンツで、
うんうんうん、
で割と一次情報じゃない二次情報三次情報を、うん、つまり AI とか出て調べたら出てくるのに、うん、一次情報かのように語るコンテンツが多すぎ
るって
自分は思うから、それはすごく困る、いやだなって思いながらだからやっぱりその寄り道とか雑談とか、なんかちょっとエピソード的なもの、はいはいはい、焼き回しじゃないエピソード、生きたエピソードとか、そういう、まあ、ある種その人にとっての一次情報、まあ、あるいはこのコンテンツでしか、まあ、話されてる一次情報みたいなものに、うんうん、今さっき言った二次情報、自分が得た二次情報、三次情報、四次情報みたいなと結びつけて、うん、ああそうだね、で自分自身の一次情報と結びつけて、ああそうだねみたいな、
うん、
そういうこう共感だとか、まあなんだろうな、なんか納得感みたいなものはすごくこう大切にしたいなって思うタイプ。
いや今日はあれっすね、あのいつもに増してさらにこう言語化すごいですね。
え自分、
うん、
いやそんなことない。
ちょっと今日あの特にヘナチョコだったっていうのはありますけど、なんだろうな、あそうそうそうだよなって、だからなんか本当になんか句読点とかもついてないようなあのことをちょいちょいこう、まあまあそれはいつもそうかもしれないけど、喋ってるとあの結構投げちゃうんだけど、なんかそれをこうちゃんとこう言葉であのカテゴライズというか、ちゃんとこう本棚にこうしまってってくれるみたいな感じが、
う
ん、いつもだから、いや、うん、今日はでもいつも言いまして、うん、あいやそうだなって今話してくれてた、そのこう発信者側のなんかこう感情みたいな部分のも、いやなんかちゃんとこう本棚にしまってくれる感じっていうか、うん、いやすげえなーって
本棚ね、
うん、思いましたね。
うん、まあそれ酔ってるかもかもしれません
ね。え、うん、
酔ってるからね、あの頭が冴えてきてる感覚とちょっとこう連動してるかもしれない
です。ああなるほど、うんうんうん、
うん、まあまあまあでもそういう感じな気はしますね、
うんうんうん、
なんか、うん、やっぱりまあ、コンテンツって大変だなって思いつつも、やっぱ自分たちが、まあ、今特にまさに AI 時代でもあっちこっちで大変だから、うんうん、やっぱその人にとっての一次情報がどこで、生きた情報、
うん、
そこにしかない情報でどこ で、
うん、
で自分にとってどれで、その共通点共通項何で、うん、っていうようなこうそれを探すっていうことに、うん、まあなんか楽しみをこう感じれたら、
うんうんうん、
それはすごく素敵なことだなと思うし、うんうんうん、それはアートとかでも同じようなこと言えると思うんですよ、
うんうんうん
うん、焼き回しのアート論を語りながらアートの表現をしますとかは、まあ、AI によって今いろんなこう、うん、アート表現できる、あ、まあアート表現できると思うんです
よ、うん
うんうん、なんか、まあ、最近流行りのジェネレーティブアートとか、
うん、
まあ、あのコードね、うん、クロードコード、
うんうん、
コーデックスで、ね、作れるから、うん、まあ、そちらジェネレーティブアートだとか、うん、なんていうの、抽象アートとか、そうですね、まあ、コンテンポラリーとかもまあ多少そうだけど、あとインタラクティブとかもそうですし、うんうん、まあ、よくある、まあ、流行りだとか、うん、まあ、そういう表現をまあ輸入してただ出すっていうものをよく見る、
うん、
でしかもその、まあ、こういうふうなことを考えてやってますって書いてあるんだけれども、うん、みたいなそれやろうかなみたいな、うん、っていうのはやっぱこう増えてきてる中で、うんうん、なんて言うんだろう、こうなんでそれをそう感じたのかっていうところまでが語られてないことが多いから、
うん、
まあ、その原体験みたいなものも含めたそういうエピソード、その人なりのナラティブ
うん、
みたいなものをちゃんとこう添えながらアート表現をすることに自分は結構惹かれる、
うんうんうん、
だからあの NFT で自分買ってるっつって
た
の、
うんうん、
買ってるって言ってたんですよ、はいはい
はい、グリッド、
うん、まさにそれで、あ、そうそう、うん、グリッドっていうコレクションやられてる、うんうん、マチさんっていう人なんですけど、うんうん、やっぱそういうこうなんだろう、うん、まあ自己表現の、 そのアートの考え方みたいなのを言語化どれだけしたらいいか問題があるんですよ、うん、でもなんかそのうまい感じでなんか開示してくれるんですよ、
うん、
あのディスコードとか見てて、なんかこうこういう思いを持ってるとか、あるいはこういうものを見てきましただとか、まあ、なんかその直接的にこの自分の表現とどのこうのっては言わないけど、ただそういうその人が何してしたのか、今日何したのかとか、こういうの見にこういう展示に行ってきただとかって、こういうのって、あそういうこの人はこういう表現をする人は、あそういう場所に行ってるんだっていう、この一次情報って自分はすごく貴重だなと思う。でそれをじゃあ自分に聞かれた時に、あ自分もそれすごく興味ある場所なんだけど、あ行ってるんだ実際、あだからなんか惹かれるとこあるのかなって思えたら、なんかそれは自己満足かもしれないけれども、すごく温かいっていうかいいことで、そういう発見がやっぱある方が、だからそのアートを表現するっていうその作品だけではなくって、やっぱそのアート全体を、その人のアート全体を、見るっていう意味ではとても大切なことなのかなって。
そういう視点でだから千代さんみたいにやっぱりね、見る人というか受け止める人が、だから実際だからやっぱそうやっているっていうことを今なんかなんだろうな、あやっぱそうかって、そういう余白というか過程というか、直接的にはなんかこう、アートに直接的にこうパッと見てわからない要素かもしれないけど、まあ、そういったことをこう語っていくっていうか伝えていくっていう、あ、あそうか、それでいいんだな、いいんだよなっていうのを今思いましたね。なんかね、
いいと思います。その、いや、なんかこのアートはこうで、ああでそうでっていうことを聞くのは鬱陶しいんだけど、
そ
そのそれは鬱陶しいんだけど、あそれはちょっと出しつつ、最低限は出しつつも、ただなんでこの人はその考え方に至ったのかなとか、なんでそういう感性を持って今この作品作ったのを表現したのかなっていう、その一次情報っていうのは、そのそういうその人が何してきたかっていう、その来歴に紐づいてるから、その来歴を見るっていうのは我々からすると見れないわけで、その人がどう語るかとか、あるいはその人のまあなんか余白からこっちが勝手に受け取るものだってしてたから、そこのまあ、まあある程度その解像度を上げるために何してき、どういうことをその人がやってきたのかとか、まあ下手な話、どこで生まれてどう育ったかみたいな、そういう話でもいいし、中学、さっきみたいにその、まあ、さっきその高校生の頃アルバイトしてましたみたいな、派遣のアルバイトして、ね、こういう思いをしましたみたいな、そういうものってすごく大切だなと思うんです。そういう話って、例えばじゃあアートの話を題打って、あのじゃあ発信してる中で、そのアルバイト、ここじゃアルバイトの話だけ聞いても切り取られてもよくわからないんだけど、でも多分にこう影響あるだろうなと思うし、昨日なんかポケモンの どこポケモンの陶芸店みたいなとこ行ってきたんですよみたいな回行ってて、なんかイベントレポしてるのかみたいな思う人もいるだろうけど、いやでも、だからこういう感じなのかなとか、こういうことを、あこういう人でもポケモンのやつを今オンタイムで行くんだみたいな。
なるほどね。
そういうのってすごく自分は大切だと思って、でこれはその共感の形成のところだと思ってて、さっきのリーダーシップの話ではないけど、要は入り口なんですよ、ね、なんかこれ勘違いするしてる人いる気がするんですけど、なんかそのなんか、あ、まあ、勘違いしてる人っていうか、まあまあちょっとそれは言い方があれですけど、なんて言うんだろう、なんかそのそういうことに魅力を感じる段階ってもっと先だよっていう人って言われていると思うんですよ。もっと作品とかコンテンツにまず目を向けて、それにをこういいなと思ったその先にその作者がいて、人物がいて、でその、まあ、オンボーディング、つまりファンになり続けるためにそういう作者のパーソナリティとかアイデンティティに触れるっていうことが大事だよみたいなことを言うのが割と定説だと思うんですけど、自分はそんな風に思わなくて、今ってなんかそのまあもともと作品と作者は切り離すべきだっていう考え方が強いんだけど、これは商業の文脈ではそうだと思うけど、アートっていう話で言うんだったらこれも一緒だと思うから、ちゃんとその作家のならティブとか作家がの考え方みたいなものとか、実際何やってんのっていうことも含めてアートだと思うんで、ここはちょっとやっぱ分別した方がいいかなと、商業とやっぱアートっていう パターンで今話してます。
それで言うとだから自分なんかもその辺を結構意識的になんかやっぱりそぎ落としたモードで MX なんかも使ってるかもしれないな。まあこのスペースはまた別ですけどね、うん、スペースの部分はめちゃくちゃそのパーソナルの部分というかなんかそういうまあプライベートじゃないけどそういう部分の話をむしろ多めにしてるけど、そうね、 SNS の使い方としてはなるべくむしろそういう部分、うん、だからこのアートはこういう、うん、アートでとかさっきのちょっとこう鬱陶しいの話じゃないけどそういう部分の説明だったりとか、じゃあなんでそういうアートっていうのはまあこうテキストベース発信はするけど普段自分が思った直接的に自分の NFT アートとかそういう活動とかには、直結しないようなものとか、うん、いわゆるそういうつぶやきみたいなものは逆になんかこう、うん、むしろこう投稿しないようにしようみたいなところはあったりしたけど、うん、今の話で言うとむしろなんかそこの部分っていうところに、やっぱりよりこう、うん、意味というか価値というかと、まあ、トータル的にそのアートとしてのやっぱり届き方みたいなものっていうのが、うん、あ変わっていくっていう、だからそれをノイズだって思う人いるかもしれないし、ね、なんだか別になんかその、うんうん、そういうなんか別になんか今日この夕飯食ったとか別にそういう安直な話じゃないけど別にそういうの求めてるわけじゃないんだよって思う人はいるかもしれないけど、一方であそっかだからそうなんだっていう今のチルさんが言ってたみたいな受け止め方をする方も、うん、あだからいるんだよな、むしろもしかしたらそういう方がより増えていくのかもしれないって今ちょっと ある意味で自分の中で少しこうマインドの、ま、転換というか少しこう考えさせられましたね今そこは、うん
うん、いやまあねそうその今日何食べたとかは別に、うん言う必要はないと思うんですよ、うんうんうん、まあ言ってもいいし言わなくてもいい、うん、つまりあのなんかセンスは必要だなと思って、
はいはいはいはい、
その人がどういう人物像なのか、
うん、
あつまり、うん、どういう風に見られてるのか客観的に、うん、っていうのを自分自身がやっぱり理解してるかどうかって大事だと思うんですよ。自分がどう映ってるのか、
うん、
自分はどういうことを発信し伝えたいのかもそうだし、
うん
その上で自分は今どう思われてるのか、
うんうんうん、
あるいはこうしたらこうどういうふうに思われるのかっていうのは、うん、あの前提大事だと思って、
うんうんうん、
そのふるいをかけた上で、
うん、
さっき言ったようなことを伝える必要があると思ってて、その理解の中であのブレックご飯をあ朝食をあの伝えた方がいいと思えば別にいいんだけど、うん、何でもかんでも伝えるべきではないと思う。だから余白それこそ余白が必要だと思うから、うんうん、わざわざその生活感が見えるのは良くないと思うし、どちらかというと見えすぎるのその例えば1日のワークスケジュールが1日のスケジュールを開示します、
うんうん、
これ多分違うと思うんですよ、
うんうん
うん、朝この時間に起きて、うん、あの歯磨きしてうぬこのご飯食べてみたいなあなんかその相手の生活は見えるんだけど、うん、見えすぎるのは良くないと思うから、
うんうんうん、
それ多分そのさじ加減でセンスだと思うんですよね、うんうん、自分がはあこのアート表現をする中で余白を大切にしている表現なのにもかかわらず、うん、生活の解像度めっちゃ上がる投稿をしていますだとそれは良くないと思う、うんうん、だから朝食をこういうの食べましたみたいなのって、うんうん、でしかもそれがと、投稿の仕方一つに文章の具体性もそうだし、うん、撮る場所がかなりお家のリビングみたいなのがあったらかなり見えちゃうから、うんうん、で想像したわけです、うん、一つの情報に対して、うん、もう勝手にこっちが感じちゃうんで、うん、それって良くないよねと思うから、うんうんうんうん、だから毎日投稿するよりかはじゃ朝食と投稿しないで何か特別なっていうか、うん、何かそれにその朝食を投稿するナレティブがちゃんとあるのかって、
うんうんうん、
ストーリーがちゃんとあるこういうさっきはこういう展示に来ましたそこの食のコンセプトの食事があの自分にはすごく刺さったからそれを載せていますっていう文章はないんだけどそれを写真で投稿して必要ななんかこう短い文章で投稿するんだったら全然いいと思うし自分は、
うん、
そのパターンはだとかなんかそれって多分その自分が表現したいこととかそのアイデンティティみたいなものとかあとはその誰かどういうふうに見られてるかっていうものを捉えた上でメタ的に捉えた上でセンスを持ってあの開示してる一時情報を開示してるっていうことだと思うんで、
うん、
まあ、
うんうんうん、
SNS がうまいか下手かっていうのも多分そういうところに出てくるのかもしれないけれども、うん、まあまあ自分はそういう方がいいなって思いますね、うん、アーティストって話であれば、うんうん、インフルエンサーとか、ね、話だったら生活つけた方が嬉しいだろう
から、うん
うん、もっともっと多分 あのプライベートの写真見せた方がファンは喜ぶだろうしだとか、
うん、
まあ、それもセンスですよね。その自分がどう見られてるかっていうことに対してどれだけ一時情報とかナラティブを開示していくかっていう、
うんうん
うん、それがまあ AI によっていろんな人がまあアート表現みたいなことができるようになった時に割とかなり差別化されるポイントかなと思うし、まあ、コンテンツを作るっていうその商業的な文脈においてももっともっとどんどん出てくる中で、うん、やっぱ必要になってくるその人間の雑味というかノイズみたいなのあるし、そういうものをセンスを持って開示していくっていうこのセンスの部分がかなり AI には無理だから、
うんうんうん、
人間にしか今のところでもできないんで、うんうん、そこに結構価値を見出す人っていうのは、うん、言語化はせずともなんとなく直感で感じるみたいな、そういう時代は全然割ともう来てる気がするし、まあまあそういう意味でもね結構ね必要な視点な気がするっていうことを今日この頃
思ってます。いや
そうです
ね、はい、いやありがとうございます。今日もすごい考えさせられたな。うん、
いやいや、ね、まあちょっと今日はねなんかスペースのタイトルが仕事の専門性とリーダーシップにちょっとどういう話をしたんだって思われるかもしれないですけどね、
う
ん、
そうそう、う
ん、まあでもだよ、
だからまずはそれこそ、うん、まあ今スポーティファイにこのスペースをこう、まあ、アップロードし続けて、まあ、ある意味そこでこう、うん、アーカイブみたいな感じにしてるけど、だからさっきのあれで言うとあのブロックチェーンがなんたら Web3 がなんたら NFT がなんたらっていうタイトルがこう、うん、もう言葉としてこう入ってる中に、あ、うん、今回のタイトルこれなんだろうみたいなところで、あ、全然こう、うん、興味ないからいいやっていう風に聞かれないのか、え、何、うん、そういうちょっと話もあるんだみたいな感じで聞いてもらえるかっていうところで言うと、やっぱ後半、あ、後者というか、うん、なんか後者の人たちにむしろ向けて今後もそういうスタンスでやっていきたいよなっていう感じですね、うんうん、だから、うん、そう
思いますね、
うん、もちろん切り口軸としてそういうブロックチェーン Web3、うん、NFT とかっていうのもちろんあるし、うん、やっぱ今日話してる中でも、うん、あ、なんかそれってちょっとこう自立分散じゃないけどそういうところにつながるかもなとかって思いつつも、ただその言葉は発してないけど、うん、まあなんか、
うん、
そうだから何だろうかうまくまとめられませんが、そうそう、うん、そういう、 ところをまあ臆さずある意味、うん、引き続き発信していきたいなみたいなことは思いましたね、うん
うん、はい、そう思います、はい、はい、
じゃあ
明日は、うん、あれですか、
はい、
あ、明日も、うん、今のところ、はいは
いはい、合流してね
参加しますけど、はいはいはい、うん、明日はクリプト系、
明日はあえてね、そうかもしれないです、なんとなく自分の中でも、うん、そうかもしれない、うん、クリプトの話をちょっとがっつりしたい感じもするかな、
うん、まあそこはちょっとお待たせしますね、はい基本何でも話せ
る。いや、それすごいですよね。それすごいよな、
うん。何でも熱、その多分体温も高く話そうと思えば、うんうん、まあ、興味を持てるっていうところはあるかもしれないです、ね、
うん
うん。誰かと話すっていう意味でも、
うんうん
うん
う
ん、やっぱ視点が増えるっていう意味でも楽しいと思うんで、うんうん、はい。
いや、ありがとうございました。
うん、
じゃあまた明日ということで。
はい。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ阿波さんと美濃部さんも最後までありがとうございました。ラムダダヨさんもありがとうございました。はい、じゃあジェイさんありがとうございます。また、
はい、
はい、では失礼します。